手元への手紙第1、3章8節から13節です。新約聖書の420ページになります。お読みいたします。同じように執事たちも品位があり、二枚舌を使わず、大酒飲みでなく、不正な利を求めず、清い良心をもって信仰の奥義を保っている人でなければなりません。この人たちも、まず審査を受けさせなさい。そして、非難される点がなければ、執事として仕えさせなさい。この奉仕に就く女の人も同じように、品位があり、人を中傷するものでなく、自分を制し、すべてに忠実な人でなければなりません。執事は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。執事として立派に仕えた人は、良い地方を占め、また、キリストイエスを信じる信仰について、強い確信を持つことができるのです。宣教です。役員宣教を前に、と題しまして、大高牧師より宣教していただきます。
来週の礼拝後には決算総会が行われます。2017年度を振り返り、一つ一つの恵みを数えまして、皆を崇めるのが決算総会です。その決算総会の中では役員選挙が行われます。教会の次の1年、2年を決める大事な選挙であります。毎年役員選挙が行われる1週前の礼拝では、役員の働きについて御言葉に聞いています。今年も同じように行います。それはなぜか。答えは単純でありまして、役員の働きが非常に重要だからです。誰がやっても良い務めではありません。クリスチャンになったら一度はやってくださいねといった何か自治会の役員や PTA の役員とは違います。輪番では困ります。役員は牧師と協力してキリストの教会を立て上げる働きに中心的に関わります。事務的なことのみならず、信徒の霊的な部分にまで踏み込むわけです。その点において、誰もができる奉仕ではありません。それを任命ではなく、選挙で選ぶわけですから、教会員の責任は重大です。その選んだ役員、選ばれた役員によって、教会の歩みの方向性はある程度決まってきます。間違っても役員は牧師のお目付け役ではありませんし、何か牧師と敵対する存在ではありません。協力して教会を立て上げていくのです。もちろんそれはイエスマンということではありません。お互いに議論を戦わせながら神の御心を求めていきます。自分の思いではなくて、神の御心を求めていくわけです。その時に求めるのは神の御心ですから、信仰が重要な要素であることは言うまでもありません。社会的経験はもう少しは役に立つかもしれませんが、重要なのは信仰です。それは今日の箇所を読めば明らかです。役員の重要性については、2月の役員会でも確認をいたしました。繰り返し申し上げますが、 役員は誰がやっても良い奉仕ではないのです。で、また役員に選ばれるということは何か馬場を引くようなことではありません。ああ、今年になっちゃったなって、そういう次元の奉仕ではないわけです。神からの任命です。私がやってくださいとは頼めませんし、形は教会員が選んだわけですが、そこに神の任命が、神の召しがあると信じているわけです。毎年4月には、第1週目の礼拝では、役員任職式を行っています。それは CS 教師も同じですが、任職式を行うということは、その働きの重さ、重要性を表しています。役員任職式の中では、役員に次のような誓約をしてもらっています。あなた方は、教会の役員に任じられようとしています。あなた方がこの職務に任じられたのは、教会の選挙を通して明らかにされた、主イエス・キリストの召しによることを受け入れますかと、そういう問いをし、誓約をしていただいています。この職務に任じられたのは、教会の選挙を通して明らかにされた、主イエス・キリストの召しによることを受け入れますかと。やれと言われたからやるとか、誰かに教会に勧められたからとか、そういうことではなくて、主からの召しなんだと。また教会員にも、主から出たことであることを問うているわけです。役員は主の召しです。役員はその職務の重要性を認識し、また教会員はその務めのために祈る責任があります。仮に自分が投票していない人が選ばれたとしても、神の御心によって選ばれた人のために祈るのは教会員の責任です。では誰に投票すればよいのか。その基準は何なのか。そのことを今日御言葉から確認するわけです。何か鉛筆転がしたり、サイコロ転がしたりして投票されたのでは困るわけです。適当に選ぶのではなく、御言葉の基準に従って吟味し、検討する必要があります。テモテへの手紙第1は、牧会書簡と呼ばれていまして、特に牧会者にとって重要な指針となることが示されています。今日取り上げますのは3章8節から13節ですけれども、その直前の3章の1節から7節には、監督の職について、今の時代で言えば牧師の職について記されています。とても厳しいことが1節から7節に記されています。で、それに続いて、執事について、私たちの教会の言い方で言えば、役員について記されています。この流れからしても、監督について記された流れの中で、執事について語られている流れを見ましても、その職が、執事という職が、役員という職が大変重要なものであることがわかります。監督の職とは、分量は減りますけれども、それでも執事に就く人の資質について多くのことが記されています。今日はそのことを確認し、役員選挙に臨む備えとします。8節9節をお読みします。同じように執事たちも品位があり、二枚舌を使わず、大酒飲みでなく、不正な利を求めず、清い良心を持って、信仰の奥義を保っている人でなければなりませんと。8節は、同じように羊たちもと始まります。監督について語られてから、8節は同じように羊たちもと。ここで、羊と訳されている言葉は、使えるとか、もてなすとか、奉仕するという、そういう言葉です。そういう言葉から来ています。使える、もてなす、奉仕する。これ一見しますと、羊、 役員というのは人の上に立つように見えますが、そうではありません。人の上に立つリーダーのように見えますが、そうではない。決して花形のポジションではありません。それは、仕える、もてなす、奉仕するという言葉から、羊が来ていることで明らかです。教会の役員とは、信徒を引っ張るのではなく、信徒に仕える。それをもし誤解していたならば、役員になった途端、横柄な態度を取ったり、人をこき使うようになります。また、私は役員だと歪んだプライドにしがみつき、教会を破壊することになる危険さえもあります。教会役員は神と人に仕える。人にというとき、それが自分の教会の人だけだと理解しているとしたら、少し狭すぎるでしょう。視野を広げる必要があります。また、羊が仕える人だというのは、イエス様の教えからも明らかです。一箇所聖書を開いていただきたいと思いますが、マルコの福音書をお開きください。マルコの福音書の10章。マルコの福音書の10章。新しい聖書ですと89ページ、新約聖書の89ページにマルコの福音書の10章がありますけれども、10章の42節から45節ですが、この箇所はどういう流れかというと、ヤコブとヨハネがイエス様のところに来て、自分たちを栄光の座において右と左に座らせてほしいといったことに端を発しています。そのことを聞いた他の弟子たちが腹を立てたので、イエス様が42節から45節のように語ったわけですが、そこを読みしますと、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは、人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。人の子も仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと。世の支配者たちは横柄に振る舞い、人々の上に権力を振るうわけです。しかし弟子たちはそうであってはいけないと。仕えるものとなるように命じます。もし先頭に立ちたいなら、みんなに仕えるものとなるように語ります。それはイエス様ご自身がなさったことでした。あの神の子が全宇宙の支配者が人となり、罪がないにもかかわらず私たちの罪を負って十字架上で辱めを受け死んでくださった。それに倣う私たちキリスト者は人に仕えるものとなるのです。そして教会役員も同じです。上に立って偉そうにするのではなく、低くなって使えるのです。教会役員は使える役割です。世の中の論理とは真逆です。支配ではなく、使えるものであることを心に留める必要があります。第一テモテに戻っていただきまして、八節の途中から、9節まで、羊となる者の、役員となる者の資質について挙げられています。その一つ目には、品位があり、とあります。品位があり。以前は、前の聖書では金言というふうに訳されていました。金言もあまりわかりやすい言葉ではありませんが、品位も、わかりそうでわからない言葉です。言葉でうまく説明することは困難ですが、要するに人格的な部分において尊敬されるような人格ということでしょう。尊敬されるような、一目置かれるような人格のことでありましょう。次に挙げられているのは言葉に関することです。 二枚舌を使わずと。二枚舌を使わず。まあ、これは前後矛盾したことを言ってみたり、まあ、特には嘘をつくということでありましょう。役員が嘘つきだと困ります。信頼関係は築けません。まあ、ですから二枚舌を使わずということも大切です。三つ目は大酒飲みでなくと。人格的なこと、言葉に関することに続いて挙げられているのは生活面です。役員が大酒飲みでないこともまた大切でありましょう。聖書の中には、ノアやロトのようにお酒で失敗した例がありますし、世の中を見ましてもお酒で失敗する人は多くいます。またパウロは、エペソ書で酒に酔った先にあるのは放蕩だというふうに語りました。もし、教会役員が嫌なことがあったときに、それを神の前に持ち出して解決しようとするのではなく、お酒を飲んで酔っ払って忘れようとしていたら困ります。主の前に持って行って解決する信仰もなく、お酒で解決するような信仰の持ち主に、役員の職はふさわしくありません。四つ目は、金銭に関することです。不正な利を求めずとあります。お金に対してクリーンであること。まあ、お金は誘惑がつきまといます。お金は人を狂わせます。最近、仮想通貨の問題が報じられていますが、まあ、仮にセキュリティが甘かったとしても、人のお金に手を出すことはあってはなりません。セキュリティが甘いからいけないんだって言う前に、取った人を責めるべきだろうと思いますけれども、人の財布からお金を抜いてはいけないように、当然ネット上にある財産にも手を出すことはいけません。お金は人の倫理観を破壊する危険があることを思わされます。残念ながら、教会の中でもお金での失敗はつきまといます。信徒だけでなく、牧師さえもお金で失敗するケースがあります。その点で、監督の職にも、金銭に無欲でというふうに挙げられていますけれども、三節に。執事も不正な利を求めない資質が求められます。献金使って投資しようとかって言われちゃ困っちゃうわけですね。在宅とかって言って献金を増やしますなんて。その昔それで失敗したある先生がいらっしゃるのであれですけれども、そういうことをする必要はないわけですね。ここまで挙げられてきた4つの資質は一般的に通じることでありましょう。尊敬されるような人格であること、言葉への誠実さ、生活面のこと、金銭のことなど、ここまで挙げられてきたことは、まあ、一般的な、役員に求められる資質と違いはないように思えます。しかし、教会の役員には、これら4つ以外に書くことのできないものがあります。これを書いては、教会役員に足り得ない資質があります。それが9節に挙げられているものです。前に挙げられてきた4つの資質からすれば、まあ、明らかに浮いています。9節、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人でなければなりませんと。教会役員を選ぶ際にユニークなのは、信仰の奥義を保っていることが挙げられていることです。この信仰の奥義とは、まあ、信仰に関する奥義ということでしょう。パウロは奥義という言葉を使って重要なことを教えてきました。その信仰の奥義を保っている人という資質がここで挙げられています。教会役員には信仰面が問われているということです。それは聖書知識や神学的知識にとどまらず、御言葉に生きているかどうか、御言葉に生きているということも含まれます。役員に求められるのは人格的資質、 言葉、生活、金銭だけでなく信仰面が重要です。はっきり申し上げて、神への信仰がない人が役員をやったら教会は悲劇です。この世の常識だけで判断されたりしたならば、御言葉から物事を考えるのではない人が役員になったならば、教会は危険な状態に入ります。さくらの役員会の中では、教会に集う全員の名前を挙げて祈る時を持っています。もし信仰のない人が役員になったら、この無駄な時間は何ですかということになります。50名近い方の名前を覚えて祈るのです。もちろん分担して祈るわけですが、まあ、それで優に20分以上はかかります。しかしその祈りがなされるようになって1年以上経ちますが、教会が変わり祝福されてきていることを感じます。教会役員は信徒の霊的な部分にまで目を向けることになるのです。霊的な部分というとき、それは献金の金額を見ることも含まれますし、時に人を裁いてしまうような思いに心が支配されることもあるかもしれない。しかしそういったときに神の前に出て祈り、問題を解決しようとする役員でないならば、もしペラペラと人の秘密を漏らすような役員であったなら、教会は破壊されます。その点において信仰面が充実している方を選ぶ必要があります。選ぶ私たちは、非選挙権を持っておられる方々の信仰面をしっかりと祈りつつ見ていく。礼拝の出席、祈祷会の出席、礼拝後の交わりや奉仕の態度、言動など様々なことを祈りつつ考え投票するのです。続く10節は一旦飛ばしまして11節ですが、11節は新しい聖書になって訳が大きく変わりました。以前は婦人羊と訳されていましたが、ここではこの奉仕につく女の人も同じようにというふうに変わりました。私たちの教会で言えば女性役員のことだと考えられます。実は11節の原文は羊の妻とも訳すことができるのですが、流れからすると、新改訳のようになるというふうに考えられます。そこで挙げられている資質は、ここでも品位です。これは8節と同じ言葉です。人から尊敬されるような人格であること。また、人を抽象するものでなくということが挙げられています。これは本当に大切なことです。人を揶揄したような悪い冗談や抽象をする人が役員であってはなりません。また自分を制することができる人。すぐに感情的になってしまっては困ります。自制が働く人であることは大切です。最後に挙げられているのは、全てに忠実な人であることです。途中で投げ出すような人であっては困りますし、いつも不満ばかり言いながら奉仕をする人でも困ります。全てに忠実であるということは大切な資質でありましょう。続く12節には、追加事項として家庭のことについて触れられています。12節には、羊は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりませんと。これは別に教会役員は結婚していなければならないということではありません。家族がある場合のケースについて言われています。神の家族を牧師と共に治めるときに、まず自分の家庭をしっかりと治められている必要があります。そして10節に戻っていただいて、選ぶ手順について見ておきますけれども、10節には、この人たちもまず審査を受けさせなさい。そして非難される点がなければ羊として使えさせなさいと。ここには、まず審査を受けさせなさいとあります。 まあ、当時どのような審査が行われていたのかどうかわかりませんけれども、審査を経た上で非難される点がなければ羊として使えることが許されました。私たち桜の教会には役員推薦委員会などの審査機関にあたるものはありません。一定の基準を満たしていれば全員が役員になり得ます。ですからこの教会にあっては審査するのは教会員一人一人です。私たちが祈りのうちに審査し投票する。その審査基準は、まあ、9節に挙げられていることや11節から12節です。でよく言われることですが、そして今ずっと御言葉を読んできてわかることですが、この御言葉が示している基準に完璧に該当する人はいません。では誰もいないから無視して適当に選ぶのかと、そういう極端では困るわけです。先ほど挙げられた項目を該当する方々に当てはめながら祈りのうちに考え、御心を求めて投票する。二枚舌を使わずとありますけれども、一度も嘘をついたことがない人なんてこの地上にいないわけです。しかししょっちゅう嘘をつく、まあ虚言癖のある人というのはまあ中にはいるわけですね、時々ですね。完璧に該当しているかどうかということではなくて、祈りのうちにまあ常識的な判断もありますけれども、こう考えていく。私たちが基準としたくなるような社会的な地位ですとかリーダーシップなどは御言葉の基準ではありません。御言葉が要請している基準に照らしつつ、特に信仰面を考慮して投票に臨んでいただきたいのです。今日から土曜日まで祈りつつ検討し、日曜日の総会ではもうただ丸をつけに来るだけにしていただきたいのです。まあもちろん中には3、4人で悩むっていうこともあるでしょう。それは致し方ないことですが、何かもうその場で考えて適当に丸することだけはやめてください。祈りのうちに覚えてきてください。選挙結果に御心がなるようにと。いい加減な思いで選挙に臨んで御心がなるわけではありません。私たちが誠実に祈った結果として御心がなります。とにかく選挙したらそのまま御心という、そういう単純な図式ではないのです。その点にご注意いただき、来週の投票に臨んでください。そしてその結果として選ばれた方は、神の召しとして誠実に取り組んでください。最初に申し上げたように、教会役員は神の召しです。牧師職が神の召しであるように、役員も召しです。召しというとき、その責任は召した方にあります。これ自分で勝手になったのなら、その責任は自分にあります。しかし、神が召されたならば、神が取ったならば、召した方に責任があります。まあ、私が牧師を続けられる理由はそこにあるわけです。私がやりたくてやってるんだったら、私は全責任を負いますけれども、別にやりたくてやってるわけじゃないというか、神様がやんなさいって言うからやってるだけの話です。ですから私の祈りというのは、神様あなたが召したんだからちゃんと責任取ってくださいねということになるわけです。ですから教会役員に召された方も安心していいのです。責任は召した神様にあります。あなたが一人で追うようなものではありません。そのように考えるのはむしろ間違っていますし、傲慢でさえもあります。誰一人として己の力で教会役員の奉仕を全うできる人はいません。その召しに忠実に誠実に取り組むことが選ばれたものであることの責任です。3章13節の御言葉は励ましに満ちています。 羊として立派に仕えた人は良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるのですと。ここには羊の務めを果たした結果について記されています。良い地方を占めるということが、何を意味しているのか具体的には少々わかりませんが、絶対に違うことは教会内での地位が上がるということではないでしょう。おそらく神の前における地位なのか、クリスチャン共同体における評価において得られる地位なのか、はっきりしたことはわかりませんが、祝福であることは間違いありません。そしてその最後に記されている祝福が素晴らしいわけです。羊として立派に仕えたならば、信仰の成長が約束されているのです。キリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるのです。それは当然といえば当然です。なぜなら神の技を特等席で見ることができるからです。役員会の席は神の御業を見る特等席です。もし問題が生じたなら祈りつつ神の解決を見ることができ、また祝福があったならそれを目の前で見ることができます。洗礼指紋などは本当に祝福の特等席です。誠実に役員の務めを果たすとき、キリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができます。この素晴らしい恵みが、役員を務め上げることの一つのゴールであるということを心に留めてください。信仰者の最終的なゴールは神の栄光を望み見ることですけれども、そしてそれを見つつ歩むわけですが、役員の務めを誠実に果たした結果が信仰の成長であるということを覚えつつ、主の召しに誠実に生きていただきたいのです。今日は役員の務めの重さについて再確認をいたしました。それはもう挙げられている資質からして明らかです。これだけの資質の中から検討されなければならないほど教会役員の務めというのは重いものです。ですから先ほど申し上げた通り、誰一人としてこの務めを己の力によってできる人はいません。また軽々しく引き受けられる方針でもありません。確かに選挙結果が表された時にゲッて思っちゃうのも仕方ないかなと思うぐらい重い務めです。時間、体力、気力、知力を使い果たす奉仕は大変重いものです。それゆえに教会役員は自ら祈り、また祈られる必要があります。以前も合同分給の主の祈りの時に申し上げましたが、牧師は多くの誘惑に遭いますけれども、次に誘惑されるのは教会役員です。サタンは役員会をバラバラにしたら教会が崩壊することを知っています。役員会がバラバラになり、牧師と役員が対立するようになったら教会はもうおしまいです。そのような役員会にならぬよう、背後にあって皆さんのお一人お一人の祈りが、あなたの祈りが必要です。役員会の働きが誘惑から守られるようにという祈りだけでなく、祝福されるようにとお祈りいただきたいと思うのです。来週は選挙があるわけですが、役員を選ぶということは信仰による判断です。ですからそのことを自覚し、紹介資料とにらめっこし、御言葉と照らし合わせつつ神に祈り、誠実に投票してください。そして選ばれた方のために祈る人となってください。また役員に選ばれた人は、そして今の役員は、選挙において神の召しが示されたことを改めて自覚してください。誰でも良いのではなくて、主はあなたを選ばれたのです。その召しに恐れを持ちつつ、いやー、さすがイエス様お目が高いと、そういうことじゃないわけです。その召しに恐れを持ちつつ、主の召しであることを受け止め、ゴールが信仰の成長であることを心に留めてください。 苦労が多い奉仕だからこそ、その報いは大きいのです。この教会がさらに前進するために、教会員は祈りつつ、総会に臨んでください。それが教会を立て上げる働きであり、教会員の特権であることを覚えてください。皆でキリストの教会を立て上げ、神の国の前進のために仕えて参りましょう。語られたことを覚えつつ、しばらく黙祷しましょう。お祈りをいたします。羊として立派に仕えた人は良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるのです。天の父なる神様、恵みの御言葉をありがとうございます。教会にとって教会役員の働きは非常に重要であることを覚えます。どうぞ神様、来週の役員選挙においてあなたの御心がなりますように、教会員一人一人が誠実にあなたの前に祈り、吟味し、投票を行うことができますように導いていてください。そしてあなたが御心をなしてくださって、最善の方を、お二人の方をあなたが召してくださり、今、すでに仕えておられる方々と共に、主の教会をさらに立て上げ成長していく働きに関わることができますように、大変重い奉仕であることを覚えます。今使えておられる役員の方々を一人一人をあなたがねぎらい祝福し導いてくださいますようにお願いいたします。また私たちが役員のために祈ることができますように、私たちの信仰も強めてくださいますようお願いいたします。御言葉を感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。